こんばんは。
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 最近ですね、最近言いますか、ドラクエと声優いうことで、
うん、
ドラクエ8が出た時にですね、
はい、
3DS 版の、
うん、
声優がついた時に、どうかなっていう話をしたのを覚えてます？
覚えてます、覚えてます。
あの時も私ちょっと否定的だったんですよ。
かなりね。
で、ここ最近ですね、
はい、
もうあれから数年経ちまして、いろんなドラクエのゲームがちょっと派生してって、いろいろ声がついてきたんですよ。
はい。
で、ちょっと調べたらもうほとんど声ついたんですよ。
うん。で、キャラクターの名前がついているキャラクター、
ね。そうです、そうです。はい。
はい。
で、ワン、ツー、スリーはちょっとまた置いといて、フォーからなんですけど、大体ご存知です？
まあ、有名なことはアリーナが、中川翔子でしょ？
ざっと言うと、ライアンが杉田智和。
ああ、杉田ですね。
で、アリーナが、先ほど言った中川翔子。そう
です
ね。うん。で、クリフト。
うん。
緑川光。
おう、緑川光。
うん。
ですね。
で、トルネコ。
うん。
これ、チャフーリンさんでいいんでし
たっけ？チャフーリンさん。
読み方。うん。で、ミニアが、ヒカサヨウコ。
ああ。
で、マーニア。
マーニアはあれでしょ？沢城さんでしょ？
はい、沢城さん。
ああ。
で、ピサロ。
ピサロ、はあ。
は、小野大輔さん。
はあ、はあ、はあ。
で、ファイブになりますと、
うん、
パパス。
パパス、うん、
源田鉄章さん。
へぇ、
この辺ですね、ライバルズからちょっと引用しとるんですけど、
はい、
で、ビアンカが、井上麻里奈さん、
うん。
で、フローラ。
うん、
で、花澤香菜さん。
おぉ。これは、あれですよね。ビアンカもフローラもあれですもんね。ヒーローズの方にもね。
そうです、はい。
出てますもんね。
で、ゼボラにももう声がついとったんですよ。
追加嫁ですか？追加嫁。
あ、そうです、そうです。
ゼボラ。
ゼボラ。
うん。
ライバルズからなんですけども、これパクロミさんなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
ええ。ちょっとこれ聞いてみたいなと思いまして。
へぇ
で、シックス。
うん。
ハッサンが安本さん。
ああ、それ有名ですわ。
うん。
うん、
で、ミレイユ。田中理恵さん。で、バーバラ。今をときめく三森すず子さん。
おぉ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、テリーが神谷さんですね。
うんうんうん。
チャモロは入ってなかったですね。
あ、まだない。
まだです。で、うん、セブン、
うん。
で、マリベルは結城葵さん。
うん。
うん、
ガボ。これ、田村むつみでいいんでしたっけ？
ちょっとわかんないです。
わかんないですね。
で、キーファ。が宮野守さん。
お
お。うん。で、メルビンは入ってなかったですね。
うん。
で、8はもう入ってますんで、全部ですね。
はい。
ククールが細谷さん。
うん。
ジェシカが竹達さん。
うん。
で、モリーが中田ジョージさん。
うん。
で、ドルマゲスが小安さん。
うん。
で、ヤンガスが立木さん。
立木美子さん。
一滴の人。ミーティアが。
一滴の
人。うん。ミーティアが種田梨沙さん。
は
あ、で9も結構決まってたんですよ。
9って誰いるんですか？
いや、ほんとサブキャラが多いんですけど、はあ、サンディ。
ああ、まあ、妖精ね。
妖精。北村絵里。
は
あ、
楽しみですわ。で、一家。
宿屋の立家？
はい。
うん、
で、バンめぐみ。
うん、あれですよね。ララの娘さんですよね。
そうそうそう。で、ルイーダ。海田優子さん。
はあ、はあはあ、
で、ラビエル。
その辺わからへんな。
ラビエル？ラビエルって誰？
宿屋におって、通信するときに出てくるやつなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そんなのに名前、この声つくの？
新谷涼子さん。
うん。
で、天はちょっと後にしまして、11。これもほぼ決まっておりまして、
う
ん、多分ご存知だと思うんですけど、カミュー。
カミュ
ー。いや、内山幸喜さんでいいんですかね。
バナージですよね。
バナージです。で、マルティナ。これ、小清水亜美さん。
うん。
うん。
で、シルビアが、小野坂正也さん。
うん、うん。
ローが、これ、麦人でよかったんですよ、
麦人さん。
うん。麦人さん。
うん。
で、ベロニカ、内田真彩さん。 で、セーニャ、アマミヤ、テンディがあったんですよね。
うん、
で、ホメロス、桜井高弘さん。で、グレイグが小安力也さん。
ああ、ジャック・バウアーですね。
もうこれ、すぐにでも声入れられる状態ですからね。
くそーって言ってほしいですよ、グレイグ。
で、我々が今やってるあの、ドラクエ10になりますと、
はい、
アン・ルシア。
アン・ルシア。
で、早見沙織さん。
早見沙織さん。この間、あれですよ、パシフィックリムのヒロインの子やってました。
あ、そうなんですね。
あ、違う違う。あれ、社長か。うん。景気会社の社長ですわ。うん。あ、違うかな。
うん。俺、アニさんも好きな声優さんじゃないですか？
ああ、ゆずきちゃんですね。
で、はい、ヒューザが島崎信長さん。
は
あ、マイも決まって、遠藤彩さん。
うん。
で、ネルゲルが近藤隆さん。
うん。
うん、今のところこんなところなんですよ。
うん、
で、テンについてはまあ、どんどんどんどん増えていってほしいんですよね。
うん。
もっとつけてほしい声優さんもおりますし。
スピンドル兵士長とかね。それはいらない。
また、ちょっと、あもうちょっと後々になりそうな感じですけど。
うん。
これで僕も前言ったんですけど、テンにもですね、ムービーシーンだけでもですね、なんかうまいことこう、声が入ってほしいなっていう希望がありまして。
はぁ、あ、はぁ、あ。
あれだけ私声すごいちょっと嫌がってたんですけど、もうここまで来たらですね、もう一転しまして、どんどん入れてほしいぐらいなんですよ。
結構、コロコロ手を変えますよね、あなた。
でもですね、さっと声聞いていくと、すごいハマっとるんですよ。うん、で、本当ですね、パッと見ですね、僕もそんな詳しくないんですけども、うん、人気もありの、実力もありの、
うん、
ちゃんとしたのを先行しとるなっていう感じなんですよ。
まあね。それは、声優というのはプロですから。
ええ
ー。うん。よくちょっと。中にはね、それこそ、なんですか、アリーナ中川翔子って、まあ、いわゆるタレントですわ。
まあ、そうですね。
というものの、彼女、すごく愛がありますからね。
うん。
うん。アリーナについての、その思い入れもありますし。
ええー。うん、これで過去作もなんかうまいことこう声が乗ってったらいいなと思いながらですね。
うんうん、
このリストを作りながら僕ニヤニヤしてたんですよ。
なるほどね。
うん、ちょっとライバルはやってはないんですけど、
うん、
ちょっとやっぱり声が入ると全然やっぱり違いますよ、感じが。
なるほど。
俺も機会があったらですね、ちょっと皆さん聞いてほしいんですよね。
うんうん
うん。ちょっと声優にあんま詳しくないんでね、その、名前は聞いたことあるけど、声とあんま結びつかないんで。
ああ、兄さんそうっすか。
うん。それがどれぐらいすごいかっていうのがね、あんまりよくわかってないんですよ。
ああ、なるほど。ケントさんもそんな感じですか？
俺はね、例えばアニメとかで、アニメとか、ね、その他、まあ、ゲームでもなんでもですけど、その声優が合ってる場合。
はいはいはい。
あ、この人うまいなって思うわけですよ。
うん。
その時にやっぱり、ウィキペディアとかで調べてみると。
ええ。
あ、この人こんな声してたんだ、とかね。いうことを、やっぱり、感じたりとかして。
ちなみにヒーローズはされましたっけ？
ヒーローズはやりましたよ。
声は、どうでした？
まあ、
合ってましたよね。
大体合ってますよ。キャラクターでいくと。
すごい上手な感じしましたよね。
うん。
うん、最初僕もあれだったんですけど、聞くと全然180度変わりましたね。
なんすかね、フィット感ですよね。
うん、
いや、ほんとね、この間のパシフィックリム会やった時に、
ええ、
オープニングトークでね、マメさんが、吹き替えの話っていうのはされたんですけど、
はいはいはい。
ほんとね、合ってない、特に俳優とかを当てはめたりすると、ほんとにしばきたくなりますよ。
そうね。それすごいわかりますね。
前のね、なんだっけ、洋画でね、
ね、
イケメン兄弟が、オカルトのね、なんだろう、霊媒師みたいな感じのやつで、スーパーナチュラルっていうのがあったんですよ。
うん。
アメリカの連ドラですわ。で、イケメンの兄弟なんですけど、弟、成宮くんがやってるんですよ。 ああ、はい。今、芸能界引退された、何も。
ちょっとお休みの、はい。
相棒で裏切り者の、そしては、なるほど、龍一の。ね。彼やっぱ俳優ですから、うまいですかね。
うん。
そこそこだはずなんですけど、兄貴役をですね、次長課長の井上がやったんですよ。
うわ。
これがね、ひどいざまで、あげくの果てに成宮くんまで下手に聞こえるんですよ、やっぱ。
あのチョイスは何なんですかね。
何なんですかね、本当に。
うーん、
いるかって。お前、モンハンだけやってりゃいいじゃんって思うんですよね。
いや、その、ほんまチョイスは本当こう、ビッグゲームになりますと、しっかりしてほしいところはありますんで。その点ほんまドラクエすごい安心して見れるなというラインナップだったんですよ。
うん。まあ、声優使ってくれるとやっぱ安心しますよね。
ですね。
うん。あの、ジブリみたいに俳優ばっかり使われるとどうしても浮きますんでね。
俳優とか、俳優とか、あの、映画をよく作らない映画監督とかでしょ
そうそうそうそう。あと、どっから拾ってきたんかわからん。普通の子供が子供役するじゃないですか。あれもよう分からへん、ね。
やっぱプロを使ってほしいですね、
うん
うん。
それでお金をもらってる人ですからね。
やっぱ全然ちゃうなっていう感じで、ほんと安心のラインナップなんで、今後ちょっとドラクエ10のキャラがどんどん増えていくと思うんで、うん、期待しつつ待っていこうだと思いますんで、
うんうん。
はい。
はい。それでは行きましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第182回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。今回ですけど、はい、究極企画ですよ。
はいはいはい。
ね、本当は、実は、コロさんと、
はい。
それから、もちおさん、お二人からですね、はい、お誘いがあって、ゲーム系ポッドキャスト、連動企画ということで、
うん。
ゲーム的、テーマトーク祭りっていうのをね、ハッシュタグも今作られてますけども。
ま、盛り上がってますね。
そうそうそう。こちらをですね、私実はご丁重にお断りしたんですわ。ドアラジさんやりませんかってことで。
はいはいはい。
5月がクソ忙しくて。
ええ。
まあ、4月下旬からのね、座談会スペシャルみたいなやりながらですけど、そうそうです、もう週2回配信がもうスタンダードになっちゃって。ええ、あれよあれよって、だってもう、なんですか、通常のスピードでない、もう、この回が182回ですからね。
はい。
もう200回目前ですわ。まあまあ、それはうちの話なんでいいんですけど、まあ、そんなことはね、5月すさまじく、こう、ちょっとなんか、なんだろう、やることがいっぱいありすぎて、
うん、
すんません、これ乗っかれませんわ、って言ってお断りしたんですわ。
はいはいはい。
なんですが、お題を見ると、喋りたいこといっぱいあるんですね。
ですね。
というわけで、ドアラジ的、ドアラジ的じゃあ、ドアラジ版、ゲーム的テーマトーク祭り乗っかり企画でございます。
イェイ
はい。で、うちの方は、向こうにも、はい、申請というかね、この話しますわって言ってないので、
はい。
開始前にですね、これはお話しした上で、やりますが、それぞれ、ピッチさん、アニさん、俺、それぞれ、一本ずつ喋って、それを三人で喋ってみようかなっていう感じなので、
はい。
これでちょっと、今日は、喋ってみようかなと思っていますので、
はい。
お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。じゃあね、それぞれお題持ち回りなんで。
はい。
ピチさん。
はいはい。
まず何に行きましょう。
ま、なんだかで、積み家でしたね。
あ、なるほどね。何ですっけ、お題がいくつかある中で、はい、それぞれ一本ちょっと喋ってみようかということなんで。
はい。
はい。で、ピチカさん、これ、何行きましょう。
積み芸を生かさせていただきます。
積み芸。
はい。
積みっていうのは、積みと罰の積みの方ですか？
よく言われますけど、
はい。
ただね、一番の原因がですね、僕は積んどると思ってないんですよ。
もっと積みじゃないですか、そんな。
貯蓄と思ってるんですよね。
俺も今失笑してしまいそうな。
将来のですね。だからすごいあるんですけど、全然苦じゃないんですよね。わ、これもう何年かかってもできるとかですね。僕が動けなくなった時にこれできるとかっていう、すごい楽しみがいっぱいあるんですよ。
それでも、減ることない、どんどんどんどん増えていくし、動けなくなってからも、どんどんどんどん出てくるでしょ。
出てきますし、一回、うん、まあ、正直な話ですね、キャッチ&リリースは多いです。多分、ご理解されないと思うんですけども、買って売ってまた同じの買ったりのは結構あります。
意味がわからないですね。
あれ、これわかりませんか、お二人は。
わからない
です、ね。わからないです。
ちなみにお二人は貯めることはないですか？
だって、やりたいから買うんでしょ、普通。
うん、やりたいのが出るじゃないですか。
はい、
今できないから買わないという選択になるわけですか。
基本はそうですね。少なくとも、自分に、そんなにポコポコ買うような年代でなくなっちゃったんですよ。
ああ。
まずは。
むちゃむちゃ買ってた時ありました？
ありましたね。独身時代で当然。で、なおかつ、
どれぐらい行きました？
なおかつ、
うん、
いわゆるもう、それこそハードを、二つ三つって持ってたことですね。いや、今だってあるけど、今とは違うんですよ。用途が違うものが、例えば 3DS と、PC と、スイッチってなると、使い方が違うじゃないですか、それぞれ。
あ、同じハードじゃなくて別々のハードってことですね。
そうそうそう。なおかつ、それにしか、みたいな話にな、それにしか、出ないみたいな形だったら、それしかないじゃないですか。だっていうのは、うん、かつて、そのマルチプラットフォームっていうのはしなかったじゃないですか。
うん、
まさに、俺が言うてる時代っていうのは、セガサターン、プレイステーション1、
うん
うん、まあ、ニンテンドー64は手を出さなかったですけど、で、ゲームボーイみたいな感じの、うん、そんな時代ですから、その時は、やりたいゲームを買うって形だったと思いますから。
なるほど。先ほど言ったマルチプラットフォームもちょっと困るところがあって、要はプレステ3と Xbox360 で同じの出るじゃないですか、
うん。
そうしましたら、どっちも買っちゃうんですよ。
一言言うと、頭おかしいでしょ、そんな。
いやいや、それぞれの実績とトロフィーってまた違うんですよ。で、また多少ちょっと。
でね、じゃあいいですわ、はい。いいですわ。それぞれしないでしょ、はい、だって。
もちろんしてないのもありますし、したのもありますし。
それをね、全機種版の実績をそれぞれ取ってるってなったら、俺大したもんなんです。それはもはや積みゲーではないですからね。
やろうと思ってた時はありました。これやったら世界一になれると思ってた時もあったんですよ。ただまあ、実力と時間も伴ってないんで、そのままの状態なんですけど。
まあ、二つ買ってしまうっていうのはね、CD とかでもよく、微妙に違ったアルバム、同じアルバムが微妙に内容違うやつが2つ出ることあるじゃないですか。ファンは買うじゃないですか。
うん。
あれ買う？
ファンじゃない人は1つ。
アジさん買うの？あれの。
いや、ほんまのファンやったらね、そのアーティストをめちゃめちゃ推してる時期やったら買いますよ。ただ、ちょっと聞きたいというだけやったらどっちか選べばいい話やから、ピッチさんに関してはもう、何？ファンっていうか、ストーカーですからね。ゲーム
に。一言で言うと異常者ですからね、もう。
異常者、そうそうそう。
あるんですね。
いや、欲しくなる気持ちはわからんでもないですよ。そういう意味で言うとね。
他のものに対してはそうではないんですよ。で、商売柄ですね、うん、僕、在庫は取りたくないタイプなんですよ。
うん、
で、余剰在庫はもう本当と、親にもうるさく言っとんですよ。これいるんかとか、もうこれ取りすぎやろとか、めちゃめちゃ怒るんですよ。
真逆やない
か。賞味期限気をつけとか、めっちゃ言っとんですけど、このゲームだけはもうなんか、ガバガバなんですよね。
ガバガバ。でさっきの話戻るんですけど、その、
はい、
じゃないですか、キャッチ&リリースして買い直すっていうのが全くわかんないんですけど。
一時は、ちょっと改めた時もあるんですよ。で、またその、先ほど貯蓄言った部分で、やっぱりお金にもできますんで。
いや、
うん。まあ、買い直す時は中古ですか、
ね、あ、もちろんですよ、もちろんですよ。
それは、こだわりはないんですか。
そこにはね、あんまこだわりないんですよ。
ほんなら、新作すぐに買う必要ないんじゃないですか。
それが、今買わんと、買えなくなるっていう、変な、こう、気持ちに侵されるんですよ。
よくわからん。それの気持ちはわからん。
兄さん、
今買わんと、
売り切れになるから。この人何言ってるんですかね。
いや、僕はね、その、基本的にはやるゲームを買うだけで、その、とりあえずいつかでやるやろうって思って買うゲームはほとんどないんですけど、ただ例外があってやっぱりセールなんですよね。
まあまあそうですね。
うん。よくあるゲオのね、
うん、
3本買ったら半額とかね、もういらん、多分やらへんねんけど、いつかやりたいと思ってたゲームがそこのセールにがっちり合うと、やっぱ買っちゃうんですよね。3本で1000円までで買えたりするんで。
その買ったやつって棚並べたりします？
並べてはないですね。積んでる感じです、ほんまに。
お、
平積みで積んでますね。
僕はやっぱり1軍、2軍、3軍ってあって、1軍は棚に並べとるんですよ。
うん。
で、2軍、3軍はやっぱりちょっと押し入れとか見えないところに入れてますね。箱に入れて。
もうそれ買った瞬間から2軍、3軍なん
です。そうです。そのセール品とかはとりあえずゲットという部分で棚に並べるほどではないんですよ。要はその一流のゲームじゃないものとかもやっぱあるじゃないですか。50円、100円
とか。ちょっとお題一発目ピッチさんに振って積みゲーですよ、
ええ、
って言ったんですけど、なんか話聞いてると積みゲーでもない気がしてくるんだよな。
でしょ、やっぱ僕の中で積んどる気しないんですよ。これがいかんのですかね、うん。
コレクターですよね、それはね。
もう一回言いますけど、コレクターよりもやっぱ異常者ですよ、もう。
そうか、溜まりすぎたなって苦になったことがないですよね。もうマックスで、あの、360のソフトなんですけど、もう200行ったことあったんですよ。
見せできるじゃないですか。
そうなんですよ。
360だけで 200？
そうです、そうです。
ほとんどじゃないの、それ。
まあ、ほとんどですね。
それただ、うん、あの、生草さんぐらいしか聞いたことないんだけど、それ。
いや、わかるわかる、聞きながら見てました、聞いてましたけどね。で、一回ですね、やっぱりオンラインゲームにハマって、もうこれできんな思って売りに行ったんですよ。
うん。
で、ほとんどその店の360のコーナーのゲーム、僕のゲームでしたからね。
あなたの在庫の置き場じゃねえんだよ、本当に。
仕入れ先がですね。で、ずーっと余っとったら、あ、まだこれ、ここにあるんかとか思ったり、売れたら、あれ売れたんかと思って見たりしてですね、ほっこりしましたけどね。
何なんだろう、この話。
フォローしきれんわ。
うん。積みゲーなぁ、ないなぁ。まずですよ。うちなんかは、はいはい、あの、やっぱ、息子が、やっぱり、ゲーマーだというのもありますし。で、それについては、その、やっぱり、積みゲーを作るなという、教育方針なんですよ。
そう、してましたね。
うん。で、そう言ってる以上、俺が積みゲー作るわけないじゃないですか。
まあ、そうですね。
ね。うん、確かに、うん、あの、PC のデスクトップ上には、あの、確かにセールで買ったスチームのゲームはあります。
いいないものあるでしょ。
で、ポータルの1はやったんですけど、あの、2は、1クリアしてからと思ってたんで、2は起動したことがない。うん、確かに。
うん。 スチームのリスト見るのもちょっと僕恐ろしいですわ。
スチームの具はちょっと危険ですよね、あれね。
あれも僕3桁超えてますね。
やっぱ異常者ですわ。
で、ちなみにドラクエに戻りますと、ドラクエとか撮ってないんですね、お二人って。
過去作ってことですか？
過去作、はい。
そうやろう。どっかにあると思う。打った覚えがないんで、どっかにあると思うん
ですよ。俺も打った覚えがないので、あれですけど、ええ、実家のどっかにあるんじゃないかと思うけど、実家のどっかがわからないですよ。
その大切、すみません、言い方あれなんですけど、その大切にしてなさが僕はびっくりなんですよ。
だってもうせえへんもん。
いやいや、せえへんって言いますと、ドラクエにすごい愛があるわけじゃないですか。
うん、いや、だから、それは、手放すのには惜しいけど、ハードは売りましたもん。
そう、そうですわ。結局、やれる環境がないわっていうところがありますよ。うん、
ソフトはちょっと思い出とか、あるじゃないですか。箱説明書、中の袋とか、カタログとか。うん、ああいうの全部取って、ドラクエのボックスがあるんですよ。そこに入れてますね。
ああ、どうやろう。置いてる場所がちょっと想像つかないですね。
はあ、その辺の思いがあれなんですね。
うん。思い出は心の中にあります。
まあ、言い方ですけど。
いや、ピチさん、アニさんと、もう、3年の付き合いでね。
ええ。
こう、いや、そう、いろいろ、過去の作品をもう、いろいろ喋るとか、ドラクエ10を返しても、過去の作品とか喋るときに、ああ、懐かしいわってなるじゃないですか。
ええ。
アニさんの言う通りですよ。思い出の中で。
ああ、うん。僕ですね、まあ、今子供いないんですけど、子供ができたらさせたいんですよ。
うん。
そのために残してるんですよね。
遺産みたいな。
いや、遺産じゃないんですけど、教育的な部分でですね。
でもファミコン、スーファミはなかなか厳しいでしょ。
いや、それ他を知らんかったら、それが一番だったら何とも思わないんですよ。最近のゲームをやった上での、ファミコンになったら苦しいですけど、
ケンタロウさんどうでした？ゆきぷくくんファミコン系できました？
やれない、例えばスーパーマリオなんかはよくやってましたよね。そもそもスーパーマリオの完成度がそもそもでかいの、うん、高いので、色あせなくっていう言葉が通用する数少ないゲームの一つだと思うんですよね。ファミコンの中でも。本当に傑作だと思います。スーパーマリオブラザーズっていうのは。
うん、
で、他となると、実に難易度が厳しいですわ。
うん。
でそこをやっぱりしてって、やっぱり僕もファミコンやらして、スーパーファミコンやらして、どんどんこうレベルアップさせていきたいんですよ。最新機種触る前にですね。歴史を触らせると言いますか。夢なんですけど。
お父さんがプレステ4やってんのに？
その頃にはプレステ5かもしれない、ね。
そうか、それ言われたらちょっと困るな。
うん、いや、うちの甥っ子もね、その先に DS のスーパーマリオ、ニュースーパーマリオをやったから、
ええ、
その後でファミコンのマリオやらしたら、全然ダメなんですよ。うん、やっぱ、操作性がダメで、
うん。
うん。で、僕らはやっぱ思い出補正でできるっちゃあるんやけど、先に新しい補佐ってしまうともう全然ダメなんですよ。
そうなん、それ間違いないと思いますね。
うん。だから、うんで、ドラクエやらしても、だから例えばね、小学校入る前にドラクエ1をクリアしたみたいな人いてるんやけど、その、甥っ子にやらしたら全く字が読めへんから、先に進まないんですよ。
うん。
うん、だからそういうのもあって、やっぱ個人の、あれもあるんちゃいます。その、向いてる向いてない。
あ、そうなんですかね。
うん。やらそう思って大事に取ってて、全然やってくれへんのか、ショックです。
それはなんか、僕も、押し付けになってしまいますね。
うん、
で、あの最後、積み毛が増える一個の原因として、僕、変なこの買うときの方程式があってですね、これもアホやないかっていつも言われるんですけど、5000円のゲームをまず買いに行くとするじゃないですか。
うん、
で、隣にもう一個3000円の欲しいゲームが出てくるわけじゃないですか。
うん、
で、5000円と3000円、でも3000円のゲームを我慢するとしますよね。
うん、
そしたらマイナス3000円じゃないですか。
マイナスじゃないけどね。
そしたら、あ、 これ2000円で買えるんやっていう気持ちになってしまうんですよ、僕の中でですね。
あ、アホやないんか。
あ、安いよ、もうでそれで買っちゃうんですよ。
うん、正式がおかしいよ。
もう一回小学校から算数やり直せ。そんな、世界でそんな計算式が成り立つ人はいないわ。
ゲームの時だけなんかおかしな頭になるんですよね。まあそういうのもあって、やっぱどんどんたまっちゃいますね。
まあ、マジレスすると、5000円と3000円足して8000円、8000円引く3000円やからね。5000円は変わらへんから。
その時はです、冷静じゃないんでしょうね、多分。
意味がわからんわ。
ちなみに、ピッチさんさ、
はい。
あの、スイッチって起動してます？
いや、起動してないですね。
多分あなたの生活に合わないんだと思う。
ああ。
まあ、その話はね、あの、この間も実は提案があったので、ちょっとまた別個の機会でも、ちょっとおしゃべりしたいと思いますね。
はい。
はいはいはい、は
い。すいません、ちょっと、あの、しょっぱなから飛ばしまして。
あなんか、すごく嫌さが風味があって、よかったです。
あ、ごめんなさい。だからまあ、積んでると思ってないところが一番悪いんでしょうね。
まあ、多分、うん、あの、どうですか、テーマトーク祭りでは波紋を呼びそうな、あの、大一発でした。
失礼しました。
はい。続いて、アニさん。
あと、私はですね、周辺機器。
周辺機器。
はい。
俺も興味あるぞ、これは。
うん、どの辺でいきます？
まず、アニさんの
機器かな、まあ。僕はもう周辺機器言うたらやっぱファミコン時代になるんですけど、
うん、
はい、もう、まあ、これは前、ドアラジで喋ったんやったかな、イヤサガでやったか忘れたけど、あの、まあ、一番罪やったのが、ファミリーベーシックですよね。
ちょっと待って、待って、周辺機器、あ、そちら方面に行くのか。
あ、いや、まあ、なんでもいいと思いますよ、周辺機器といえば。
ああ。いや、でも、ファミリーベーシックが出てきたならは、ちょっと喋りたいことはある。
これも。これは参加してもいいんですよね。
いや、もちろん、
参加しましょう。
うん。いや、もう、ファミリーベーシックはほんまに罪です。あの、小学生に、自分でゲームができるっていう、ゲームが作れるっていうね、触れ込みで売り出してんの。もう、作り方が一切わからないっていう。
ただ、あの、キーボードを触るだけでも、うん、なんかすごい大人になった感じがしたんですよ。
あ、それはしましたね。
ねえ、うん、なんかみんなと違うっていう優越感といいますか。
ああ。まあ、あれで一応アルファベットの並びは覚えましたからね。
うん。実配列？
そうそうそう。で、50音はアイウェイを順で並んでるんですよ、あれ。
嘘？
ほんと。
ま
あ、今と配置はちょっと違いますよね、なんか。
左上からアイウェイを、で、2段目に書きくりこうみたいな感じなんですよ。
へ
ぇ、うん。で、それなんで覚えてるか言ったら、僕、つい先日ね、京都のね、なんか初めて入ったゲーム屋さんでね、うん、めちゃめちゃレトロゲームの在庫があって、もうちょっとテンション上がったんですけど、もううわ、すげえ思って見てたら、うん、一番その棚の下に、もう無造作にファミリーベーシックのキーボードが2つ置いてあったんですよ。
今何本ぐらいですか？
2000円ぐらいだったかな。
普通にするやんけ、
うん。
ジャンクかどうかわからないですよね。ジャンクでしょうかね。
あ、まあ、ジャンクやと思いますけどね。
あ、
うん、まあ、でも、ありとあらゆる周辺機器ありましたよ、そこに。
なるほど、うん。
いや、あのね、ファミコン時代からじゃあ遡るとね。やっぱあの、ファミリーベーシックと来たらですよ。
うん。
ファミコンロボットですよ。
その時ファミコングローブもありましたね。
あ、パワーグローブですか、ヘッドして。
パワーグローブ。
パワーグローブ100円で買いました、うん、
あ、そうなんですか。ゴミじゃないですか、もう100円。
ゴミですわ。まあ、いえ、あのね、ファミコンロボットはね、うちの、お袋の実家がね、かぐや兼おもちゃ屋みたいになって、
うん、
もう在庫で残ってたんですよ。そら、買わんわ、あれ。
あれですね、僕も要は、あれ何をするんですか、あれ。
あれでもよくできてたんですよ。あの、今やですよ。今やあの、ロボットといえば、あの、なんですか、ほら、 スマブラの。似て。
はい。
スマブラの操作キャラとして出てきますけど。
出てますね。ええ。
ジャイロシステムっていうのと、ブロックシステムっていうのが両方出てて、そこにこう、ブロックを置けるんですよ、周り。
うん。
で、そいつをこう、なんですか、色がついてるブロックを、ロボットに掴ませて、動かすっていう話なんですけど、ブロックは画面に出てるそういう風な色に揃えましょうねっていうやつなんですよ。操作。右に動かして、赤のブロックを持ってきて、3番目のトレーに置けとかみたいな感じのやつなんです
よ。ゲーム性というよりも、コントローラーでロボットが動かせる楽しみ
です、ね。覚えてますかね、目がでかいでしょ、あいつ。
うん、
あれが画面に向けとくんですよ。
あ、そうなんですか。
そうすると、命令を、例えばアームをアップっていうような命令をさせると画面がピカッ光るんですよ、うん、でそれがロボットがその上ですよっていうのをその目で反応するんですね。
それすごい
すごいんですよ、だからすごいんですってば。
それ高かったんじゃないですか。
うん、多分ね、ファミコンと同じぐらいするんじゃないですかね、あれ。
うわ
ぁ。うん、いや高かったと思いますよ。持ってるやつ見たことないですもん。
僕もですね、噂には聞きましたけど、実物は見たことないですね。
で、いまだに確かね、マイナー電池で有名な単二電池ですよ、多分。確か。在庫がね、あまり、お店にないってやつね、単二電池でもね。
はいはいはいはい。
なんなんさ、うん、ディスクシステムなんてさ、メジャー、
周辺機器。あれは成功品ですからね。
あれは周辺機器っていうよりも、増設って感じ
ですね。そう、
うん。
いや、ジョイボールでしたっけ？
はいはいはい。
あれとか、ね、レバーがこう、まっすぐ立っとるやつ。
ハドソンスティック。
そう。あれとかやったことあります？
ジョイボール持ってましたよ。
めっちゃやりにくくなかったですか？
やりにくい。で、あれがね、ファミコン新券でね、発売前に取り上げとったんですよ。
うん。
で、15連射やったかな、あの時確か。で、もう連射機能がすごいのは分かってたけど、その、ボール、コントローラー部分が、十字キーがボールやから、すごく扱いやすい。この人間工学に基づいて作られたみたいな触れ込みやった
もううさんくさいアナログスティックみたいなやつですよね。
うん、だ結局8方向しか入らへんから扱いづらいんですよ、めちゃめちゃ。
どの人間工学だって
しかもあれ確かハルケンが出したんちゃうかな。
あ、そうでしたか。
堀じゃなかったでしたっけ。
そう、当時多分ハルケンやったと思いますよ。
ジョイボール、
うんいやだからどんだけすごいんか思ったらほんまにね、もう10秒で無理って思ってしまう。まともに動かへんねんもん。
あと期待して買ったのが片手でできるコントローラー RPG とか。
あれはね、俺もドラクエで買いました。まさにドラクエ4かな。
あ、4ウィザードリーかなんかで紹介しとって、メモ取りながら書けるとかいうやつで。あ、
マッピングしながらね。
ええ
ー、それはハードなんのやつです。
ファミコン
ファミコンでありました、
ファミコンでもあったんですよ。
ただやっぱり普通に両手でやったほうがやりやすいんで、
今兄さんがそれ何のハードですかって言ったのとこ見ると、兄さんがイメージしてたのって今スーパーファミコンでしょ。
いや僕はプレステですね。
あ、逆にプレステで出てたの。
うん、あれ
あんなクソボタン多いのに。
そうダビスタ用なんですよ。
あ、ダビスタ。なるほど、今納得してしまった。
うん。片手でやってメモ取りながらっていうので。
当然アスキーが出してる。
もちろんアスキーですよ。あれがめちゃめちゃ優れもんでね、うん。ほんまに片手でできるんですよ。はあ、ドラクエも片手でやりましたもん。
それからスパロボでもありました、片手用コントローラーが。
うん。
うん。ちょくちょく出てたんですね、ああいうの。
ああ、いやだから僕、その1個しか買ってないけど、ほんまに寝転んで、もう片手だけでやってましたよ。冬場とか寒いから布団の中に入って片手だけ動かしてっていうのやってましたよ。 あと僕ね、未だにね、仕組みが分からへんのがね、あの、ダックハントとかの、あの、光線銃。
はいはいはい。
あれ、仕組みがどうなってんのか分からないんですよ。
な
んで。
ロボットの仕組みと反対のことなんじゃないですかね。
ブラウン管しかあれ反応しないですよね。
でも、ブラウン管にセンサーないじゃないですか。
なんか操作線を読んでるとかいう話ですよね。
うん、多分そうだと思いますよ。だから精度がさほど大したことないです。
うん。
あ、ブラウン管のどの位置を、が光って、それをまた光線銃で読み直してるってことですか？
細かなこと言ったら僕もようわかんないですけど、いや、そういうのを見たことあります。操作線で使っとるとか。だからもう、それしかいけれんみたいな。
あ、はいはいはいはい。なるほど、なるほど。
あれもそうでしたっけ？あの、バーチャー、あの、セガサターンのガンコンとかも同じ仕組みでしたっけ？あれ違ってましたっけ？
あれね、かなり精度高かったでしょ？
ですね。スナッチャーとかもあれやってましたし。
うん、バーチャガンのとか、PS で出てたやつですよね。いわゆるガンコンですよね、うん、いわゆるね、
うん。
あれに関してはそこそこに、あの、精度が高かったような気がするんですよね。
うん、
あの、ほら、まだダックハントの時代がそういうのないと思うんですけど、うん、セガサターンプレイステーションになってくると、いわゆるリロードというものを仕上げたじゃないですか。
うん。
うん。それの時って画面から銃口を外してカチッってトリガーを引くっていうのがリロードもだったりするじゃないですか。
うん。
あれの機能っていうのはやっぱかなりその精度が高くないとできないんじゃないかと思うんですよね。
うん。最近の周辺機器で感動したのが、ソニーさんの、ダミングセス、ナスネじゃなくて、ナスネでよかったでしたっけ？トルネか。
うん。
トルネ、お二人プレステお持ち、アニさん持ってなかったですよね。
うん。
ケンジョーさん、トルネとか使ってました？
いや、PS3 はもう、内蔵ハードディスクがクソなので。そこに行く前に、まあ、うちは、いわゆるハードディスクだ、のデッキを買ってるので。
あれもですね、プレステ3で録画できる部分なんですけど、結局ですね、CPU がゲームの寄りになるんで、めっちゃ頭がいいんですよ。
うん。
だから操作とかめっちゃ早いんですよ。キビキビキビキビ。
じゃあ、今まさにその話なんですけど、なんでテレビの、その、インターフェースってクソなんですかね。
確かに。
そうなんです、ね。十字キーもどきみたいなのをつけるのに、なんであんなに反応が遅いのかとかね。
イラってしますよね。
うん、そうそうそう。
だからもうその、トルネ使った後に、その、普通のハードディスクレコーダー触ると、ほんまイライラしてくるんですよ。
僕はPSX を持ってたんですよね。
あ、もう、大先輩ですか。
プレイステ2の、その、テレビが録画できるバージョンね。
ナスネの先輩じゃないですか。
そうそうそうそう。いや、あれがね、多分インターフェースそっくりやと思うんですけど、めちゃめちゃやっぱ反応がいいんですよ。
うん。でしょうね。
最初に使ったハードディスクレコーダーがあれやったんで、次に買ったやっぱデッキがね、すごい反応悪いし、もう、インターフェースがとにかくアホなんですよね。うん。なんでこういう、もっとシンプルにできるやろって思うんやけど、その辺の完成形がやっぱね、PSX やったんですよ。
うん、そのやっぱりゲームの開発部分とそういうところの開発部分は違うんでしょうね。
そうは言ってもですよ、その、いわゆる UI っていうものは、だから日本の家電って勝てないんじゃないかなと思ってるのはしますよ。海外家電とかに。もう、いや、海外家電だって大したことないかもしれないけど、でも、そうやって、そのゲームとか、スマートフォンとかで、もう、鳴らされた部分とかっていうのは、例えば、タッチパネル一つだって、カーナビの操作って、イライラしませんか？
イライラしますね。
うん。
どうでしょう？ピンチインとかピンチアウトとかできないのにやろうとするでしょ？自分のって。
うん。
怖いですわ、あれ、鳴らされてるのが。
あれ、反応、銀行のやつでも反応遅ってイライラするんですよね。
押してるっちゅうね。
うん。そうそうそう。
暗証番号とかでしょ？
そうです、
そうです。そうそうそう。連打しちゃったりしてね。
うん。
うん。ですね。まあまあ、そんなとこかな。
周辺機器か。
うん、
俺ね。
あれじゃないですか。コントローラーじゃないですか。
うん、コントローラー系かな、やっぱ。
あ、 そうなんですよ。その、いわゆるジョイスティックっていうか、そのアーケードスティック。
うん。
あれ僕ね、昔からね、その、あれを見るたびに、その、どんだけ重くしっかり作ってても、うん、絶対動くやろうと思ってたんですよ。
うん。
テーブルに置いてたら。
はい。
だから、扱いづらくないんかなと思ってたんやけど、この最近よくテレビで e スポーツやってるんですけど、あれを見てるとみんな膝の上に置いてるんですよね。
あの、一台型のやつなんかはもうそれを前提に設計してますね。
ああ、いや、それ見て、あ、膝の上に置く方が正解なんやって分かって。
あれ、どうしようたんですか？
いや、だから僕使ったことないけど、使うとしたらテーブルに置くんやと思ってたんですよ。
ははははは
テーブルに置いたら逆に使いにくそうやなと思ってたんが、その、膝の上に乗せたらすごい使いやすそうにしてるから、自分なりの角度っていうのが多分できてくるんでしょうね。
あのね、イメージ的なんですけど、あの、ゲーセンで、うん、あの、アップライトの筐体あるじゃないですか。
うん。
あそこに、あの、ゲーセン特有のあの、ちょっと背の低い椅子があるじゃないですか。
うん。
あれに座って、膝の高さがジョイスティックなんですよ、ちょうど。あの多分高さに設定して作ってますね。
うん、
ああ、なるほど。
動かんね、やっぱり一番でかいですよ、やっぱり。
うん、
重さと。
で、うちなんかね、うん、あの、この間も実は息子と、あの、メンタルトレーニングだったんですね。あの、ストッポ団体戦なんかなんですけど、うん、実は1台は、実はポメさん夫妻からいただいた、あの、PS3 用のやつなんですね。うんで、一台、うん、もう一台は、実はあの、アーケードスティックミニっていうのを使ってるんですよ。
うん。
掘りで出してる。で、これがね、安いんですわ。3000円ぐらいなんですよね。
うん。
で、軽いんですわ。
あ
こいつは100均で、なんていうのかな。あの、耐震用の粘着ゴムみたいなやつあるんですね。
超強力なやつですよね。
あの、ジェルみたいなやつが。
うん、
で、
うん、
あの、ペタッと貼り付いて、まあ、剥がせもするので、そいつはあの、ジョイスティックの裏にくっつけといて、で、手頃な実はあの、缶があるので、でっかい缶があるんですよ。昔多分これね、今俺目の前にあるんですけど、息子のね、福袋、正月の、に、福満載に入ってた缶なんですよ。ディズニーの。うんうん、これがちょうどいい高さなんで、こいつにあの、ジョイスティック乗せて、あの、ゲーセンみたいにして。だから工夫は必要ですわ、アイブは。
うん。どの、やっぱり優先です、ケンタロウさん。
まあ、うん、優先です。
無線はやっぱりきついですか？
無線はきついっていうか、無線がないですよ、正直。堀の一択しかないでしょ、もう。で、新品買うと高いじゃないですか。
高いですね。いや、いっぱい種類じゃないですか。あの、ガチャガチャする音が少ない静動タイプとか。
静音タイプとかでしょ？
静音、種類めっちゃあって、もう、どれかっていう部分ですよね。
ですし、でもね、あれ、やっぱり今、e スポーツ市場っていうのが、やっぱり見られてるので、やっぱ買う人は買うんでしょうね。実際、なんすかね、セガサターンとか、PS3 とか、PS2 とかで、あの、あった頃のアーケステってもっと安かったイメージあるんですよ。5000円ぐらいとかって。
もう今1万超えですね。
でしょ？それでも普通に売れるんですもんね、きっとね。
うん。で、もちろんプレステだったら4、3、両方対応とかになってます
ね。PC 対応とかね。
うん。
ね。ただ、あの、ストリートファイター、まあ、格闘ゲームもまさにそうなんですけど、これ、アーケステでないとやれない体なんですよ。
それはわかります、わかります。
うん。同様に、昔からドライビングゲームはハンドルでやりたいタイプなんですよ。
ああ。うん。
なので、あのハンドル変えないでしょ、正直。
ハンドルもっと高いですからね。
あれ、何本ぐらいするんですかね、高いの。
3万とか4万とか、本体より高いですよ。ただ、本当ハンドルにその圧力がかかったり、クラッチとかすごい本物みたいなんですけど、
僕ですね、どっちかというと気軽にやりたいんで、僕、ドライバーも、コントローラーで A タイプに なりましたね。
俺、ドライブゲームではコントローラーでやってもいいのはマリオカートだけだな。
どうも刺すとですね、それだけになってしまうんで、ちょっと離れましたね。値段もかかりますし。
あれこそ、完璧に固定線と動きそうですけど。
そうですよ。どうなんですかね、そうだと思います。
固定するのとかあるんですよ。椅子の先っぽにこう、ネジでですね、止めたりするのもありますし。
あと、なんかテーブルに、万力みたいな状態ね。
そう。
で、はい、止めるやつも、なんか、そもそも設計上そうなってたりもしますし。
うん。いろいろあるんですよ。
それにぴったり、高さの合う椅子とかテーブルが必要になってくるわけ
ですね。さらに言えば、レカロとかでの、シートが売ってたりもしますよ。
シートまで売ってるんです
か？そうそう、ドライビングシートみたいなのがあって、まあ、そう、シートベルトこそないけど、多分。で、なんだ、車のシートみたいなところの前に、こう、鉄パイプみたいなのが伸びてきて、ハンドルが固定できるんですよ。
ああ、なるほど。
で、さらには、アクセルブレーキ、クラッチも、とか、シフトレバーも別のところにきちっと固定できるように作られてるんですよ。
ほんで、テレビの画面の方も、こう、3画面に分かれたりできるんですよ。モニターを3つ並べて。
ああ、そう。グランツーリスモとかだったらね。マルチモニター対応とかって。
こだわるともうめちゃめちゃですよ。
いや、そこまでできたらやりたいなと思うんですけどね。めちゃめちゃ金かかりそうですね。
かかりますよ。
前、営業で回ってた時にね。まあ、ほら、業種結構問わず行ってたんで、いろいろと。車屋さんに行ったら、それ完備してる車屋さんがあって、
ああ、なるほど。
これすごいっすねって見た覚えがあるんですよ。
やってはないですか？
いやー、さすがにさせてもらえない。だって飛び込みですから、本当に。いきなりやってゲームやらせてくれておかしいでしょ、大体。
なるほど。で失敗したのが、ポップミュージックとか、その音ゲー僕好きなんで、その辺買ってやってたんですけど、初音ミクのゲームがありまして、あれも、コンシューマーからアーケードに行ったんですよ。
うんうん、
で、アーケード用の、まあ、アーケードスティックみたいなのがあるんですけど、あれでずっとやりたい思ってたんですけど、まあ、ついにですね、出て買ってやったんですけど、やっぱり先にコントローラーですごいやってたんで、アーケードのボタンになれなかったんですよ。
あれ、でも不思議だな。ピッチさんってさ、そういうところのこだわりはないんだね。
こだわってやったんですけど、できなかった
んですよ。俺なんかやっぱり、家庭用機って、ゲーセンのその、劣化版っていうイメージがやっぱスーパーファミコンの時代があるわけですよ。ストリートファイターなんかも、うん、やっぱりなんかゲーセン版がいいよねってなるわけじゃないですか。
うん、そう、僕はあんまこだわりないんですよね。もうコントローラーの方でやりたいぐらいになってきましたね。でも、もちろんポップミュージックはできないですけどね。
この間、ネオジオについてはかなり熱弁を振ってたじゃないですか。
これまた戦争になるんですけど、ネオジオのコントローラーは特別なんですよ。あれで育ったわけですから。ボタン配置に
しろ。兄さん、なんかピッチさんってこう、全然こう一貫性がないですよね、これですね。
ないですね。自分がルール。
そう。あ、それ、そうですね。
いや、褒めてないですよ。
あ、そうですか。そこはちょっとこだわりあるんですけどね。
そうですか。周辺機器ね。いや、この間もドラクエ絡みでね、堀さん、なんとかしてくれんかねって話をしたんですけど、もうちょっと、うん、ニンテンドースイッチ用の周辺機器に、もっと乗り出してほしいなと思いますね。
ねえ、なんぼでも出せそうなん
で、
ね。
特に、今さっき、アーケステの話も出ましたけど、無線。
うん、
無線のキーボードとか、ジョイコンとか、プロコンが無線なんだから、できんでしょって思っちゃうんですよ。
うん、いや、絶対できるじゃないですか。なんで出さへんのかが不思議ですよ。
なんでテレビの前に張り付いてやらないといけないのかって思っちゃうんだよね、もう、あのゲーム機を。
ねえ。
なんか、あれですよね、本当ちゃいますね。
せっかくどこでもできるものなんですけどね。
そうそうそうそう。
いやコンセプトがちょっと。
うん。まあ、本当にね、スト2の復刻版みたいなの出したじゃないですか。うん、ウルトラストリートファイター2っていう形でね。
うん。
カプコンも出したのに、うん、なんで優先の明け捨て方を、しかも2ヶ月か3ヶ月遅れで出すのかみたいなね。それはスーパーミコンみたいに、それこそお裾分けっつってね。ジョイコンを二人で持ってって言うんですけど、俺は指痛いからやりたくないんですよ、あれで。
うん。やりにくい。
でしょ？ボタンは足りないし。そう、ボタン足りないって思っちゃうんですよ、俺。
これどうしとんですか？あ、足りんのか、LR で。
LR で足りるんですけど。
うん。
うん、俺、LR でパンチ出したくないし。
まあそこですね。僕は4つで十分なんで。
4つはネオジオだからですか？
そうです、そうです、はい。
その辺が劣化版スト2だって言われる。
また。ここはやばい、ここで話すことないですね、また。まあ、また次回にします。
戦争にな
る。はい。うん、
はい。周辺危機ね。はい。
はい。
ドワラジ
ー。じゃあ、私から？
はい。
私のお題は、ゲームサントラ。
うん。ちょっと意外でしたね。
あ、そうです。
ええ。
お二人は、まさに今日なんか、かつてからの話みたいな、その昔ファミコンの時代とか、積みゲーだってその頃に思い出したみたいなとこもあったじゃないですか。ゲームサントラの思い出ってなんかありますか？
僕はもう好きだったんでよく買ってましたし、これ一番兄さん興味ないとこじゃないですか？
ですね。語るところは少ないですね。
あ、じゃあ、一枚も来たことないですか？
ドラクエぐらいですね。
ああ。
ドラクエは2枚ぐらいかな。レンタルではそこそこしたけど、買ったのは2枚ぐらいしか買ってないですね。
ほんま、このゲームの BGM に興味がないですね。
うん。だから、それこそね、ファミコン黎明期のね、黎明期っていうか、まあ、アーケードもそうですけど、そのゼビウスの音楽とかね、
Yeah.
あんなんなんかを今そういうのがオムニバスで入ってるやつを聞くとすごいテンション上がったりはしますよ。
あ、
うん、もうめちゃめちゃ聞き馴染んだ曲なんで、うん、やけどその一つの単体のゲームのサントラを買ったっていうのはドラクエ以外はないですね。
なるほど、うん、ケンタロウさんどっからスタートですか？
俺もいやもちろんサントラという意味よりはやっぱりドラゴンクエストですよ。
はいはいはい。うん、
公共組曲ドラゴンクエスト、1、2、3、実際 CD 型の4ですけど。
うん。
前にドアラジの初回の頃に喋ったことあるんですけど、小学校の時の同級生の木村くんから、カセットテープにダビングしてもらったっていうのが、まずサントラの一番最初の思い出ですね。
うん。
で、サントラというよりはですよ。あれ、確かね、ただね、当時って、いわゆるオリジナルってピコピコ音の8ビットの曲、音と、で、公共組曲と別に収録されてましたよね。
そうですね。
ね。で、あれがやっぱりすごく思い出があって。
うん。
うん。で、もう、一番最初にして、一番最高のものを聞いてたかもしれないですね。
まあ、そうですね。
いわゆるゲーム、いわゆる、まあ、逆、杉山先生から言わせれば逆なんでしょ。アレンジではなくて、
うん、
本当は公共組曲だと。それをファミコンに落としてるだけだっていうのを、やっぱここ近年で知ったわけですけど、
うん、
うん、ゲームの音楽として聴いてたのか、ドラゴンクエストという作品として聴いてたかと言われたら、やっぱ後者だと思うんですよね、俺は。
うん、ちょっとドラクエはやっぱみんな好き。ドラクエちょっと外したら次どれになりますか？
次はね。もう、実はそうなると、高校生ぐらいまで来たかもしれない。うん、カプコンですわ。
あ、やっぱカプコンですか。
で、ストリートファイターですね、やっぱ。
あ
うん。スト2のサントラを買ったっていうのが多分、初めてかもしれない。
そのサントラには、SE とかも入ってました。
SE 入ってましたね。
声も入ってました。
入ってました。
ああ、それ、SNK と一緒ですね。
ああ、SNK もいろいろ出してましたもんね。
サイトのシリーズでソフトと一緒にいつも1500円で出てたんですよ。
やっぱり、ね、ゲーセンって音聞こえないじゃないですか、基本的に。
うん。
うん。で、そいつをね、キャラクターのごとのテーマみたいな風にして、きちっと収録されてたっていうのは、うん、やっぱり、サントラならではの話だったなと思って。
うん。僕ナムコのゲームの音楽も好きで、ナムコのサントラよく聞いてましたね。
ナムコは名曲多いですけど、買ったことないな、確かに。
ああ。僕は、源平とマデンとか。
いいですね、源平
と
マデン。
ドルアーガーとか、うん、イスターのあれとかも好きだったんだ。友達が持ってたんで、よう聞かさせてもらってたんですよ。うん。で、セガ系もよく買ってましたし。
セガね。セガは俺もサントラ買いましたわ。
パワードリフト僕持ってましたね。
パワードリフトいい曲ですわ。
そんなにゲームやってないんですけど、
そうそうそう、
なんでかサントラ持ってるんですよね。
逆にサントラを聞いたから、筐体あった時にやってみようって思うわけですよ。
うん、あ、これだっていう感じですね。
そうそう、パワードリフトとか、アフターバーナーとかね。
うん。ファンタジーゾーンとかも持ってましたし。
うん、この間ね、ベヨネッタやってるじゃないですか。ベヨネッタの中で、セガのゲームの曲流れるんですよ。
ああ、言ってましたね。
うん、アウトランと、アフターバーナーと、スペースハリアーと、で、うん、ファンタジーゾーンのボスの曲と、
うん。
が流れるんですけど、もう涙ちょちょ切れるかと思いました、俺。当時思い出して。
うん、あれって原曲です。でもちょっとアレンジされたんですか？
あれはね、原曲だったかもしれないね。
たまに CD の方って、サントラの CD って、かなりアレンジするタイプもあるじゃないですか。
で、俺ね、実はこのサントラっていうお題で喋りたかったのは、実はアレンジの話なんですよ。
うん、
で、実にその、今でこそその、ゲームに使われるものっていうのは、まあ、シンセサイザーだけではなくて、もう例えばロックバンドで演奏した曲だったりすることがやっぱりあるわけじゃないですか。で、それが、そのまま音源として流れることが多いので、なんですけど、それをあえてそのアレンジしてみる。まあ先ほどのそのドラゴンクエストもそう、当然クラシックでっていうこともあるんですけど、うん、まあ、やっぱ俺の一番最初の思い出は、やっぱりセガ系のですね、
うん、
デイトナっすよ、デイトナ。
うん、
デイトナ USA のサントラなんかは、そうだよね。まあ、ほら、歌が入った初めてのゲームだっていう俺イメージなんですよ。
ああ
。デイトナ USA は僕数少ないアーケードでハマったレースゲームですね。
そうなんですか。
うん。いや、下手でしたけどね。全然行かへんかったけど、でもめちゃめちゃ楽しかったんですよ。
車をねじ伏せる感じのね。
で、シフトも、4速シフトがあったし、
ああ、うん
うん、あの辺もね、すごい楽しかったんですよ。うん、
僕、スーパーハングオンの方も好きでしたね。
ハングオン、
あの曲もかっこよかったんですよ。
ああ、ね。
ハングオンは、その、クラスのやつがずっと授業中に口ずさんでました
デイトナとね、やっぱ当時だとリッチレーサーですね。リッチはかっこよかったもん、あの曲。
あ、もうリッチはですね、ちょっと僕のタイプじゃなかったんですよね。
あ、テクノっぽいでしょ？
そうなんですよ。うん、それが僕 F0 の方がすごいハマりましたけどね。
あ、F0 もいいですね。
F0 の曲はかっこよかったですけどね。
F0 で思い出したけどね、スマブラの曲ってすごいですよね。
あ、豪華と言いますか。
うん。未だにアルバムを出せないゲームの代表だって言うんですけど。
いろいろ、
権利問題
はいはいはい。
あ、それもその何ゲームの BGM はもちろんその懐かしさみたいな部分あるんですけど、例えばピクミンだと、ピクミンの歌とかが入ったりするとかね。うん、ああいうのもなんかすごいボーナス感があってすごかった。
うん、
あとはやっぱり近年で言うと、メタルギアシリーズかな。
ああ。
まあ、あの、ボーカルが入ってる、あの、オープニングエンディング曲とかが入ったりありますし。
最近やっぱり曲が入るの多くなってきましたからね。
今度ね、うん、実はあの、まあ、サントラの話を、これで、あの、締めの方に持ってこようと思ったのが、あの、実はあの、やっぱりドハマリの、そして名作、に疑いのない、狼ですよ。
うん。
これはもう、兄さんへのプレゼンも含めてなんだけど、今度のスイッチ版。
うん。
あの、安いんですわ。
あ、いくらでした？
2,900 円。
え、そんな安かった？
買いでしょ、もはや。
あ、いや、もちろん、フルプライスでも買うつもりでしたけど、うん、そんな安かった
の？そう。で、うん、あの、限定版がね、
うん、
CE つくんですよ。
あ、はいはい。
1000円高いだけなんですよ。
あ、そうなん
だ。これね、あの、もうすでにあの、発売されてるアルバムからもうピックアップした名曲揃いで、入れてる、もう曲目、うん、YouTube にもそれの、あの、リンク貼られてたみたいですけど、そこに、その、入ってるのもいろいろあって、で、最後の方なんかはアレンジ版なんですよね。
うん、
クラシックアレンジ、うん、ジャズアレンジとかね、あの、カプコンがね、抱えてるジャズアレンジャーがすごい上手いんですわ。その曲とかも、あの、入ってたりとかして、
結構な枚数なんです。
何がですか？
サントラは。
あ、あの、CD 自体は1枚しかつかないんですけど、22曲入りらしいですも
ん。おー。
うん、
最近その CD つくのって多いですよね、あのサントラが。
ですね。
うん、で今回あの、ペルソナの音ゲーが出たんですけど、うん、もうそのゲームに付属にですね、フルサントラがついてるんですよ。
はいはいはい。
もうだからもうサントラ出ないんで、もうそれのみなんですよ。
あ、なるほどなるほど。あのさ、そういえば、そういう意味ではなんですけど、今多分ね、媒体的にまあゲームカードっていうのが出てきたからそうはできなくなったけど、俺 PS1 とか、セガサターンの頃とか、まあドリームキャストだったかな、あの、ゲームのソフトに、
うん。
音だけのトラックって入ってたんです
か？入ってましたね。
そんなのを、あの、テープにダビングしたりとか、MD にダビングとかしにませんでした？
あ、そこまではしてなかった。聞いてましたね。
あ、そのまま、プレイヤーに入れて。あの、1トラック目のプログラムだけ飛ばして。
あの暇の時とか流して聞いてました。
やっぱり、ね、同じことしてんだな、やっぱな。今、そんな言うても終わらないでしょうね。
あれ、あの時代ぐらいですよね、ああいうのできたの。
今は聞けないでしょ、多分。
そうなんですよ。なんかいつも、まあ、思うんですけど、ゲームの中に曲が入っとるんで、うん、あの、わざわざサントラ買う必要はないんですけど、やっぱそうできないで買っちゃうんですよね。
まあ、今ね、その、ゲームの音楽としての、ところ、まさに、我々がその、ポッドキャストのベースにしてるドラゴンクエストっていうのは、まさにそれの最たるものであって、
うん。
和製クラシックの最高峰だと思います、それ。
うん、ほんまですよ。いや、クラシック、このおかげで好きになりましたからね、ドラクエのおかげで。
いや、そうですよね。なので、今後その当然ゲームと音楽っていうのは切っても切り離せない
ん
ですけど、うん、やっぱりその一つのゲームはやっぱり音楽がないと それもないと思うんですよ。一体感というか。
いや、全然、画面にマッチした時がたまらんですよね。
ですよね。
うん。
それが思い出としてやっぱ残るしね。
残りますね。特別ですよね、やっぱゲーム。映画とはちょっとまた違いますし、その何遍も聞きますし、使われ方がですね。
なるほどね。まあ、ね、気に入ったやつなんかはね。あ、もう一個ね、ドラクエのサントラ絡みで行きますと、なんで iTunes で出してくれないのかなと思うんですよ、正直。
ああ。
これね、確か買えないんですよね。
iTunes で買うのがあんまないんで
。あ、そもそも？
はい。
兄さんも、兄さんもないです？
ほぼないですね。
うん、僕もうアーティスト CD そんなの買わなくなりましたけど、ゲームのサントラ買ってしまいますんで。
ああ、ゲームのサントラこそ俺 iTunes でいいなと思ってるんですけどね。
そうですか。
うん、スプラトゥーンとか欲しいんですもんね。
うん。ないんです？
ないんですわ。
それは任天堂の作品がないいう感じです。
あ、意外とないかもしれないです。
そうか、杉山先生でないのか。
探してみてもないと思うんですよ。わずかに確か視聴だけできるんですけど。
うん。多分ファイナルファンタジーとかあったような気がするんですよ。
なるほど。
うん。
うん、こういうのもね、流通的には出してほしいなと思うんですけどね。
ですね。本も影響多いんでですね。アニさんも聞いてくださいよ。
はい、
うん。もうちょっと興味持ちましょうよ、音楽に。
ああ、はい。はい、聞きます。
にっぶ。ね、それぞれ今日はね、ピチさんの積みゲー、アニさんの周辺機器、私のゲームサントラ、テーマトークとして喋ってみましたが、他のポッドキャストもね、同じような、お題にしてる方、聞いてみたいなと思いますので。
そうですね。
はい。ちょっとね、乗っかり企画で、今日は特刊でお送りしましたけども、はい。以上でございますので。
はい。
はい。またこちらについてのお便りもお待ちしております。はい。
はい。
ドワラジ。
エンディングでございます。はい。ね、もうフリートークですわ、完全に今日。うん、まあ、これで良かったのかなと思いますけど。
はい。
はい。ちょっと、なんか、今回中継ぎの感じで言ってますし、
はい。
相変わらず、ドアラジの方は、座談会プラススペシャルを並行してやっております。うん、こちらもね、それぞれ私とサポート仲間さん、まあ座談会でご一緒したね方々と喋ってるんですけど、あと迎えること2回を確定させてますので、
お
ー、それ
合計で
次が5回目6回で終わるかな、
はいはい
はい、なんですが、ようやく感想を迎えられそうな感じもします。いやね、最近あれですよ、ドキドキするのさ、ゴーファーに。
ああ
。うん。今更なんですけど、だって、座談会に行ったんだから、実らないわけないんですけど。
ええ。うん、ま。顔も合わせてますね。
そうそうそう。そういう安心感もあるんですけど。
うん。
うん、でも、うん、やっぱり、どういう形でお送りしようかなっていう企画を練るっていうのが、やっぱ自分の楽しみでもあるので。
うん、こう誘えるのはやっぱポッドキャストの強みですよね。
そうですね。他さんでこれやってないですからね。うん、
ですよね。
ブログさんも、うん、まあ、プレイヤーイベントとしてね、ウルさんなんかが、どこに、私とかタッシュさんも乗っかったりしたりして遊んだりもしましたけども、うん、やっぱ、 あの声でお届けするっていうのはもう本当うちならではの感じですよね。
うんですね、うん、
そしてそれをですね、あのピッチさんにも兄さんにも逆に聞いてて楽しんでもらえてるのがありがたいかなと。
いつも内容濃いですかね。
内容が、
ええ、
そうですかね、
ええ、う
ん、あのそういう風な形であと2回こちらをお送りしたいと思います。
う
ん、
はい。
そして、ドアラジ本編なんですけど、来週はですね、またまたちょっとディスカッション会をお送りしたいなと思います。ちょっと次回予告に気味になりました
ね。はいはいはい。
うん。ので、こちらはこちらで楽しみだなっていうところです。まだね、あの、企画段階というかもうオファーはしてあるんですけど。
はい。
うん。どうなることやらと。ございますので、
はい。
まあ今日のね、あもういつも通りのレギュラーメンバーピッチさん兄さんにもまたあの参加していただきますけど、こちらもね、けんけんがくがくやっていきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。あ、あれですね。青空、
うん、
青空スは。青空お題発表しました。
はい。
はい。あなたの、仲間モンスター、お気に入りの一匹を教えてください。あなたの、お気に入りのネーミングはっていうお題にしておりますけども、今日はどうしようかね。ピチさん聞いてみようか。
僕ですね、ぶっちゃけデフォルトなんですよ。
なんやと？
ただあのサブキャラとかは、うん、要は僕モンスターズの頃からですね、モンスターそのままつけとんですよ。
スライムとスライム、
特性が分かるようにですね、ああ誰やったかなっていうのが分からなくなるんで、ああスライムやったスライム、キメラやったキメラという形で、ただサブキャラとかになりますと、うん、名前単体には系統で決めていくんですよ、その時にハマっとるもの。要はメガテンにハマっとった頃は悪魔の名前で統一したり、アイドル好きだったからアイドルの女の子の名前で統一したり、そんな形でやってたんですよ。
なるほど。
だから一品一品言うは特にはちょっとなかったんですよね。
はぁ、
だから系統ですね。
なるほどね。
だからドラクエのモンスターのボスの名前を つけていくとかそういうのもありましたね。竜王、シドウ、ハーゴンとかそういう感じで。
何そうでもないのに。
そうです。仲間した順からつけてましたね。
あ、シリーズ順番で。
そうです、そうです。あ、
タンス、
そんな流れですね。
じゃあ何、タンスミミックなわけですか、デフォルトってこと。そもそもタンスミミックがいない。
いや、あれはですね、タンスでしたかね。
ああ、つまらんな。
そんなこだわってなかったですね、そこの名前は。
まさかですけど、兄さんもデフォじゃないですよね。
いや、違います。
ああ、よかった。
僕が振ったお題ですから
ね。あ、そうですよね。アニさんは、これの一匹とかっていうのは、まさかお米の名前つけてるとかじゃないですか？
最初全部お米行こう思ったらね、
うん、
すぐ、頭打ちになってしまったんで、最初のスライムだけコシヒカリにしましたけど、例えば、あいつ、機械の鳥のやついてるじゃないですか、ね、
メタッピー。
メタッピー、ガチャガチャ。
メタッピーは、ロプロス。
ああ、バビル見てからですか。
うん。の、皮が剥がれて途中から機械になるじゃないですか。
うん。
で機械の鳥っていうことでロプロス。
うん。
うん。あと、あいつ、踊る宝石、
うん、
は、ハロです。
ああ。
悪くてコロコロついてくるっていうことで。
なるほどね。
うん。まあ、あと、あいつ、このモンスターの名前が出てくるの。まあ、例えばキメラやったら薄毛とかね。
お
うん、あとはゴーレムやったら、うん、土ライタン。
そのゴールドライターですか。
ゴールドライターから土で作ったライターなんか土ライターとかね。
その後ポセイドンの方がいいんじゃないですか。
いやいやいや、もうそんなところに引っ張られないんですよ。僕はもうパッと見た目で、うん、
決めます、ね、インスピレーションでね。
そうそうそうそう。
あ、
うん、まあ、まあ、あのキラーマシンやったらリックドームとかね。
ちょっと物合いしか大出ないじゃないですか。
あ、それバラバラ統一感はないですね。
統一感はないです。もうそいつを見てもうその場で決めるっていう感じで。
ああ、なるほど。その辺がやっぱり皆さん変わってきますね。
うん、
うん、
まあもう兄さんみたいなこだわりインスピレーションとかっていうのはあるけど、まあピッチさんのデフォルトはちょっとがっかりしますね。編集ってカットしようかなと思うこれ。
あ、デフォなんですよね、スライムっていう感じで。
そうっすか、
すいません。そこは、
まあでもなんかあれですよね、これもう実はね早速来てますよ、お便り。
ああ、そうです。
あ、まだ募集して1日2日なんですけど、うん、早速来ました。なのでね、うん、どんなのが集まるか楽しみです。
コンシェルズの名前はめちゃめちゃ書いてますけどね。
そういうこだわりを見せてくださいよ。
ああ、そっか。
うん。
コンシェルズだったら魔法アイドル系の名前をつけてるんですね。クリーミーマミとか。
ただ、ね、ただ確かに、モンスターって仲間にして、スカウトするじゃないですか。
ええ、
その場で名前つけばっかって聞かれるじゃないですか。
ええ、
あそこで躊躇すると後つけないんです、確かに。
うん、
うん、なのでその場でやっぱ何かはつけたったろうかなっていう風に気持ち思うので、うん、まあ俺なんかはすぐその曲名探してね、合いそうなのは当てはめるんですけど、
うん、
う
ん、
そういう風なところなんで、まあぜひピチさんはリネームした結果をまた教えていただければと思いますね。
了解しました。
と、はい。というわけで、6月と7月の、青といえばスライムの募集テーマ、もう一度。あなたの仲間モンスターのネーミングは、お気に入りの一匹、を教えていただければと思います。まあ、決められないって方は、兄さんみたいに3つぐらい言ってもらっても構いませんし、あと、ツールとかね、PC でも何でもいいんですけど、その、広場とかに載ってる一覧ですね。なんかもこう、スクショで、添付していただけると、面白そうなのも、引っ張ってお便り会にお読みしたいなと思いますので、ぜひあなたのこだわりを見せていただければと思いますので、
はい。
お待ちしております。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケントロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケントロスと
ビチカートミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。